本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。新約聖書第二コリント5章の17節です。新約聖書361ページです。第2コリント5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。以上の箇所からキリストにある幸いと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。結構激しい雨が降ったりいたしましたけれども、こうして支えられ共に礼拝できることを感謝しております。このところずっとローマ書をですね、この開いて、そちらをこう読み、そしてそちらの方のからそれぞれの御言葉の教えを受けていたわけですけれども、今日は洗礼式ということもあります。また来週は婚約式ということもありまして、少しローマ書から離れたいと願っております。今日は洗礼式ということですけれども、本当に改めて私たちが何を信じているのか、あるいは信仰者として歩む中において、どのような歩みができるんだろうか、そんなこともですね、こう見てまいりたいと思います。教会では賛美また音楽というのが必ずあります。今は礼拝では賛美歌を歌っていますけれども、賛美リーダーの賛美は少しですね、外しておりますけれども、教会においては音楽また賛美がいつもあります。私たちは別に音楽家でなくとも、音楽に心を惹かれるものがあるかと思います。それがクラシックであれ、あるいはいわゆる昔の流行歌であれ、それぞれの人生の中で心に残る音楽がやはりあるのかなと思います。テレビなどでも若い頃に、自分の若い頃に流行った曲などが流れたりすると、あの頃は何をしていたのかなとですね、懐かしく思うこともあるかと思います。歌詞に惹かれるということもあれば、あるいはそのメロディーに惹かれることもあるでしょうし、あるいは海外の音楽などでも、歌詞はよくわからないけれども、でも好きだという曲もですね、皆さんそれぞれあったりすることもあるかと思います。私などもそれこそ若い頃によく聴いていたジョン・バイズの歌とかですね、いわゆる PPM とかそういった曲なんかがありまして、以前図書館でその CD があったのを見つけた時にですね、少々嬉しくなったこともありましたけれども、そういうような音楽というものがあります。そして音楽ではいろんなものを歌っています。それこそ人生の喜びや悲しみもあれば、あるいは男女の愛もある、さまざまな内容があります。でも教会でもよく歌うわけですが、教会での賛美となりますと、賛美の中、それは賛美歌もあれば聖歌もある、あるいはゴスペルなどもある、あるいはワーシップソングなどもある、いろいろあります。それらは日曜日の礼拝であったり、あるいは特別な集会であったり、あるいは結婚式であったり、いろんな折に歌われます。で、それらの賛美において伝えたいものがあります。メッセージがやはりあるわけです。その賛美にはいろんなメッセージがありますが、少なくともいくつかありますが、その一つはやはりその賛美においてはメッセージは神ということでした。一般の歌ではいろんな、それこそ人生のもの、あるいは男女のことをいろんなことを歌えたりしますけれども、賛美の中心にはやはり神があります。神がいらっしゃいます。もちろんそれは神社や、あるいはあちらこちらに祀られている神々、あるいは木や石で作った神というものではなく、確かにそれらのものに心惹かれるという方も時にあるかもしれません。特に田舎のですね、鎮守の森などには心静まるものを感じる、そうおっしゃった方もありましたけれども、そういったものがあるかもしれませんが、でもそれらはあくまでも人間が 手で作ったものに過ぎないということがあります。ですが賛美歌において歌われている神は違い、聖書の神、それは天地万物を作られた神、そして私たち人間をも作られたお方、創造者なる神であるということです。そしてその創造者の神はまた愛の神でもあり、私たちの人生を幸いに導こうとされる神でもあるわけです。たとえ時には親が、あるいは兄弟が、友人がですね、私たちを見捨てたとしても、決して私たちを見捨てることのない愛の神ということです。そんな神の存在と、また愛、そして素晴らしさを賛美において、教会の賛美においては歌っております。文字通り神を賛美しているわけです。ですから教会で賛美をするときには、もちろんそのメロディーもあるわけですが、その歌詞にも心を留めて、そして歌詞を思い巡らしたいとも思います。そして賛美においてのメッセージは、それは一つは神ということですが、次にはやはりイエス・キリストによる救いということがあります。イエス・キリストによる救いがやはり歌われております。イエス・キリストは、それぞれ皆さんご存知のように、クリスマスの出来事にあるように、母マリアから生まれ、羊飼いや東の国の博士たちからも祝福されました。そしてやがて30歳の頃には人々を教えられて、人々を癒し、さまざまな御業を成しました。ですが3年余りの地に十字架につけられ、死なれたわけです。これは歴史の事実でもあるわけです。でもなぜイエス・キリストが十字架で死なれたんだろうか、何か悪いことを行ったからだろうか、決してそうではないわけです。人々の妬みや、あるいは自分たちの悪を指摘されたことから来る、憎しみや恨みや、いろんなその人々の悪しき理由からでもあるわけですが、そのようなものによって十字架につけられました。ですがそのようなことの背後にも神の御業がありました。それは私たちの罪の身代わりとして十字架で亡くなる、死なれるということでした。私たちは生まれながらに罪人であり、確かに多くの罪の性質を根強く持っています。どんなに有名なブランドの衣装を身にまとったとしても、またどんなに高価な宝石で身を飾ったとしても、でも心の中はどうだろうかなとなります。その外の美しさとは正反対のことも多くあります。醜いドロドロとしたものが心に渦巻いていたりします。憎しみや、あるいは恨みや妬みや、あるいは高慢やひがみや、数えきれない多くのものがあります。聖書はそれらは罪だと言います。たとえこの世の法律に触れなかったとしても、神の方には触れており、その罪の裁きを受けなければならないということでした。私たちの人生がこの世での100年にも満たないもので全てが終わりなら、それで良いわけですが、そうではないわけです。私たちは死の後に本当に神の前に立たされ、自分の罪の清算をしなきゃならない、裁きを受けることになるわけです。でもそんな私たち、罪人である私たちをも神は愛してくださった。なんとか罪から救おうということで、罪の許しのために神の一人子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとしてこの世に送り、私たちの罪の受けるべき裁きをすべてキリストに負わせ、キリストを十字架で裁かれたわけです。例えば多くの本当に数もうどうしようもない大きな借金を抱えてさまよっていた人が、その人を愛する人がですね、その人の借金のすべてを自分が代わりに負い支払うようなものでもあるわけです。そして自由になるものでした。私たちもキリストの身代わりの死によって罪許され、そして自由なものとされたわけです。そのようなキリストにある救いということを、やはり教会の賛美においては高らかに歌っております。賛美はそのようなキリストの愛と キリストによる救いということを歌うものでもありますから、なお歌詞をですね、よく味わいたいとも願うわけです。教会の賛美においては、神を歌い、褒めたたえ、そしてキリストにある救いをですね、喜び、感謝をし、賛美します。そしてまた、三つ目には、キリストにある幸いということがあります。天地万物の創造者にして、私たちを愛してくださる誠の神を信じ、また私たちの救い主であるイエス・キリストを信じた者の幸いということでした。それは、キリストにあって新しく生まれ変わる、新しく生まれるということでした。司会者に聖書を読んでいただきました。第二コリントの5章の17節、もう一度お読みいたしますが、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。そのように聖書ははっきりと語ります。新しく作られる、新しく生まれ変わる、そのような幸いの中に置かれていること、それが私たちクリスチャンでもあるわけです。人はキリストによって新しく生まれる、新しく生まれ変わる。そして私たちにキリストは生きる力を与えてくださるものでもあるわけです。私たちの心にはもちろん罪だけではなく、様々な思いもやはりあります。何をしても感じる虚しさもあったり、あるいは何を持ってもですね、どれだけ持っても言い知れない不安があったり、あるいは悲しみであったり、恐れであったり、いろんなものがこの渦巻いています。ですが、キリストはそれらのものから私たちを解放し、本当に日々ですね、生きる力、あるいは希望を与えてくださるわけです。キリストにある新しく生まれたものとしての幸いを与えてくださるわけです。古い自分から新しい自分へと生まれ変わる。そのことが誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたということであるわけです。一人の方の生涯、まあ人生をですね、紹介したいと思いますが、その方の人生において起こった一つの出来事であるわけです。それは、伊沢キネオという、まあ牧師のことでした。昔の方ですが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、伊沢キネオという牧師がいました。彼は先天性の小児麻痺のために不自由で生まれました。そのために、絶望とそして悲しみの中でうめいて、そして彼は世を呪いですね、自分をこんな形で産んだ両親をさえこう恨みました。そしてもちろん自暴自棄になってですね、その中でもやけくそになり、もう鉄道自殺をしようと彼はしたわけです。彼はですね、レールに腰をかけ、そして列車が来るのをですね、じっと待っていました。頭の中には自分は何のために生まれてきたのか、人々に笑われるためなのか、あるいは鉄道自殺をするために18歳まで生きてきたのかと、まあいろんな自問自答をなし、心の中で思い巡らしていたわけです。まあその中にあって突然ですね、この暗闇から、まあその頃はそれこそ街灯も少なかったわけですが、暗闇からですね、歌が聞こえてきたというわけです。それはこのような歌でした。さまよう人々を立ち返りて、雨なる御国の父を見ようや。罪とが悔やめる心こそは、父より与うる賜物なれ、ということでした。さまよう人々を立ち返りなさい。そしてですね、天の父なる神様を見なさい。罪や、あるいは咎や、そういったものを悔やめる心が、本当に素晴らしい神からの賜物である。そんな賛美、まあこれは賛美歌だったわけですけれども、それが流れてきました。教会の方々が伝道集会があるために、そのような賛美をしながらですね、 町を巡っていたわけです。彼はその賛美歌に惹かれて、知らず知らずにその教会の集まりに足を進めました。彼はその集まりにおいてイエス・キリストを信じ、そしてクリスチャンとなり、信仰者となりました。彼はそのことによって自分の人生が大きく全く変えられて、そして後に牧師となり、同じようにさまよう人々、あるいはさまざまに求める人々に伝道し、伝道者としての生涯を送ったわけです。彼はまさにキリストにあって新しく作られた、新しく生まれ変わったものだと証ししています。イエス・キリストが私たちを新しく生まれ変わらせてくださる、本当にそのことも賛美において歌われております。今日は洗礼式を執り行います。この洗礼はイエス・キリストを救い主として信じ、そして救われた者がその信仰の証しとして受けるものでもあります。そしてまた水の中に体を沈めるということは、まさに古い自分に死ぬ、死んだこと、そして水の中からでもう一度出てくることは、新しいものとして生まれたことを表しています。ですから洗礼を受けるということは、イエス・キリストにあって本当に救われたこと、古い自分に死に新しいものとして生まれたこと、それを公に証しをし示すことでもあるわけです。そしてキリストにある幸いの中をですね、歩み出す、そのような時でもあります。今日はお二人の方が洗礼を受けられますけれども、本当にそのお二人の生涯においても神が御業をなしてくださり、そして新しい歩み、キリストにある幸い、そのような人生の中をですね、歩ましてくださることを感謝をしております。また皆様それぞれご自分が洗礼を受けられた時のことも思い起こすこともあるかと思います。このように私たちは教会においては賛美をいたしますけれども、その賛美においては神を褒めたたえ、そしてキリストにある救いを感謝し歌い、またキリストにあって新しく生まれたその人生のことをですね、証しする、そんなものでもあるかと思います。お祈りいたします。天の父は神様、今日の日ありがとうございます。激しい雨が降っておりましたけれども、今朝もこうしてお一人一人を導いてくださり、共に礼拝できたことを感謝をいたします。神様、どうぞ私たちがあなたからどんなに愛されているかをもう一度覚えることができますように。そして私たちもかつてはさまよっていたものでありますけれども、イエス・キリストにあって導かれ、救われ、新しい人生を生み出した、そのことをもう一度覚え、感謝をなすものとして導いてください。お一人お一人の上にあなたの祝福が高にありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。